トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。10月の半ばになりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？やっとなんか涼しくなってきたかなって思ってはいるんですけど、なんか急にこう寒くなったりとかしているので、ちょっとね、外に出るときとかは1枚上着を足すとか、女性の方だったらストールを足すとかっていう、持ち歩いたりとかするのがいいのかなと思っています。よく昔の人が暑さ寒さも彼岸までっていう言葉があると思うんですけど、本当にこれってやっぱりそうだなって思ってて、やっぱり昔の人が言われてる言葉って、その方々がこう経験したものがやっぱり言い伝えとしてこう伝わってきてるんだろうなっていうのも含めて、ちょっとね、納得できるなって思ってしみじみしていたりしています。なんか本当に急に本当に暑くなったり寒くなったりっていうのもあるんですけど、これからまた徐々にね、寒くなったりとかするので、本当に皆さん体調管理も気をつけていただきたいなと思っています。前回の放送で多分水族館のお話をさせていただいたと思うんですけど、なんか水族館だけだとなーと思ったので、ちょっと実は今回は動物園のお話をしたいなと思っています。こちらもね、またお伝えしたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。今日のラインナップなんですけども、冒頭でもちょっとお伝えしましたが、動物園についてお伝えしたいなと思っています。皆さん動物園ってね、こうきっとこう遠足で行かれたりとか、やっぱり家族で行かれたりとか、デートで使われたりとか、こう様々なこうね、多種多様に使われてると思うんですけども、どういうルーツでとか歴史っていうのも知って楽しんでもらえたらいいなと思っているので、最後までお付き合いください。で、後半は金運にいい日と悪い日をお伝えします。そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいと思っているので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組はIn Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。皆さん動物園っていうとどういうイメージがありますか？例えば遠足で子供の時に行ったりとか、あと家族で出かけたりとか、あとはデートで行ったりとか、そういう感じだと思うんですけど、こちらもね、こう動物の生態だったりとか、そういうルーツ、歴史とかをね、知ってもらえたら、またその楽しみが変わってくるんではないかなと思ってお伝えしたいなと思っています。世界の動物園、進化のタイムラインっていうのがあるんですけど、古代の、動物園っていうか、古代の紀元前の権力の庭から始まったそうです。動物園の起源は、動物を権力、神聖、富の象徴として集められたメナジェリーっていうふうに言われているそうです。これは人間がまだ科学的に知識を持たない時代に、未知への憧れと支配欲を表すものでした。 古代エジプトで、紀元前3000年前頃、ファラオや、神官たちがナイル川の聖域に生息しない動物、キリン、ヒョウ、ライオン、チーターなどを、遠征で捕獲して、動物は神の神化とされていて、飼育は宗教礼拝や、王権に、献上したっていうふうに言われています。あと、女王、ハトシェンプトの神殿にアフリカの遠征で連れ帰ったキリンやヒョウの壁紙が残ってるっていうふうに言われています。古代中国では周王朝の時代は周王の紀元前10世紀頃は霊遊と呼ばれる巨大な動物園を建設。スジャクの子、信号にも鹿や鳥を飼育した庭園の記録があったりとか、天使の徳を示す象として使われていたそうです。アシリタ帝国、紀元前9世紀をアシュールバニパルはライオンを飼育して、猛獣を王の勇気を示す儀式として披露したそうです。王の珍獣図は、動物を支配する人間の力を象徴するものだったそうです。特徴は、これらの動物園は一般的に公開されずに、王族だったり貴族のみが勧誘できたっていうふうになってます。もう本当にお金持ちのステータスみたいな感じだったんでしょうね、きっとね。動物は神秘的な力を持つ存在であり、支配、当時の、正当性を示す道具として扱われていました。中世ヨーロッパ王族の公害ルーツツール。中世に入ると動物は後世の贈り物として価値を持つようになっていたそうです。ロンドン島12世紀、イギリス王ヘンリー3世は、神聖ローマ皇帝から白熊を贈られ、テムズ川で魚を捕る姿を一般公開したそうです。王家が異国の動物を保有することは国際的な、威厳を示すものだというふうに言われていたそうです。ベルサイユ宮殿17世紀、ルイ14世が設立したメナジュエリド・ベルサイユは、象やカバ、ダチョウが集められ王権の繁栄を指示されたそうです。特徴は動物園は郊外ステータスの、舞台になっていたそうです。一般市民は祭りなどの機会に限り見学が許される程度だったそうです。近代動物園の誕生、科学と、繁栄。18世紀後半になった時には、やはり思考だったりとか科学の発展が動物園イコール市民の学びの場。変化してきました。1752年、シェーンプルン動物園、オーストラリアにあるそうです。ハンブルグ家のマリア・テレージが設立したそうです。1765年に市民公開され、世界最古の存在する動物園となっています。1828年、ロンドン動物園、イギリス、世界初の科学研究目的の動物園となっています。ゾウやライオン、大型の動物を、分類科学に展示し、教育研究を優先されています。19世紀後半、植民地支配の拡大とともに、世界各地の動物がヨーロッパへ。大衆文化として動物園が定着し、市民レジャーと、科学教育の場所に変わっていったそうです。産業革命から、都市、労働者が、余裕を楽しむ場所として設立されたそうです。ダーウィンの進化論だと、生物多様性を観察する場所として動物園が科学的価値を持つっていうふうに言われたそうです。20世紀以降、福祉、保護。1970年代以降、動物園福祉の概念が進行し、檻を使わない展示、生息環境表示が主流になってきました。あと、絶滅危惧種の保護、繁栄、飼育、プログラムが重要な役割に変わってきました。 例で言うとサンディエゴ動物園だったりとか、アメリカだとシンガポール動物園が、柵がない展示に変わったそうです。日本の動物園の歴史を紹介したいなと思ってるんですけど、こちらはですね、江戸以前、平安時代、貴族が、白鹿や鶴を、吉兆の、象徴として、飼育していたそうです。で、江戸時代に海外貿易で渡米した象や虎を、世間、見せ物小屋で一時展示していたそうです。1729年にベトナムから渡米した、象牙の、象ですね。象は江戸市から、大人気になっていたそうです。近代化と上野動物園。1882年、東京上野に日本初の近代動物園開園。文部省博物館。現在でいう国立科学博物館の付属の施設として設立されたそうです。開園当初はヨーロッパ型の檻の展示になっていたそうです。明治政府は文化改革を象徴する、教育の施設として位置づけをしたそうです。戦争の影。1943年、戦時、極重処分っていうのがあったんですけど、空襲で檻が壊れて動物が逃げることを恐れ、ライオン、トラ、ヒグマなどの、薬の処分だったりとか、餓死処分っていうのを行っていました。で、上野天皇寺などの全国の主要動物園で実施されたそうです。ちょっとこれは本当に歴史的に悲しい出来事ですね。これは動物園史上最大の悲劇と言われ、上野動物園には慰霊碑が残っています。戦後幸福とレジャー化。戦後は復興の象徴としてパンダやキリンが人気を集めていました。高度経済成長期にはファミリー向けやレジャー施設として全国的に動物園が増加。現在では、旭山動物園、北海道にある行動展示だったりとか、世界的評価がされています。これは、北極熊のダイビングだったりとか、ペンギンの散歩だったりとか、動物本来の動きを見せるための試みになってますね。生息観測の表示だったりとか、繁殖プロジェクトだったり、野生プロジェクト、トキとかコウノトリとかが進んでいるそうです。これも本当にね、いろんな役割があるので、これからももっともっといろんな人に広めていただけたらいいなと思ってます。動物園の思想変換、世界共通ってなってるんですけど、時代的には古代は、権力の象徴で、キーは、王権だったり、神聖。中世だと、公害だったり、娯楽。ナイジェリーだったり、贈答品になっていました。近代だと科学と教育。これは思考だった進化論になっています。現代は保護と福祉。生息観測展示だったり、種の保存だったりになっています。これは本当にね、これからもどんどん絶滅危惧種がね、増えないように、こう、環境も整えてもらえたらいいなと思っています。本当に、戦時のね、居住処分、本当に、人間社会と動物園の悲劇っていうのは本当にもう二度と起きてほしくないですよね。この第二次世界大戦中日本各地の動物園で行われた処分に関しては本当人間社会の恐怖と理論観を問う。本当にこれそう思います。でも、これをね、どんどんどんどん悪化させちゃいけないなと思ってるので、こういうことがね、起きないようにしてもらいたいなと思ってます。ね、本当にね、空撃で逃げ出した場合の危険性をまず、阻止するための、そういう殺害に至ったんだと思うんですけど、本当にね、悲しい悲劇はもう二度と、なくしてほしいですよね。あと、珍獣ブームと言われて、植民地時代の裏側。19世紀から20世紀の初頭に、ヨーロッパの動物園にアフリカや アジアから珍しい動物が集められた背景、それが植民地配給や、帝国主義と関係していたか、どう関係していたか。パリの動物園にはキリンやオカピなど未知の 生物が大人気だったそうです。動物だけでなく人間動物園と言われる植民地の人々を展示するショーが行われた暗い歴史っていうのもあるそうです。これもちょっと悲しいですよね。あと旭山動物園が世界を変えた行動展示。これ北海道の旭山動物園が世界展示のスタイルに与えた革命がすごいですよね。本当に檻に入れられた動物を見せるから動物が自ら動く姿を体験型に変えたっていうのは相当多分すごくバッシングも受けてたろうし、本当にすごいことだと思います。私もちょっとまだ行ったことないんで、ちょっと北海道に行った時に旭山動物園にちょっと遊びに行きたいなと思っています。これ本当にすごいですよね。ホッキョクグマがね、水中で狩りをするダイビングの表示だったりとか、あとペンギンがね、園内を自由に歩く冬の散歩だったりとか、ね、開園当時では本当に敬遠なんで、本当にね、亡くなってしまうかもみたいな感じになった場所が、ね、一時期は本当に展示革命で来園者数が全国一位になったっていうのまたすごい話ですよね。なんかこれを本当に常に維持してもらえたらいいなと思います。あと、絶滅危惧種を作る動物園の使命。現代の動物園はただ見せるから種を守る場合、絶滅危惧種の保護、繁殖プログラムに視点を当てている。これは上野動物園のジャイアントパンダが成功しましたよね。舞台裏側としては。トキやコウノトリの人工授精。あと、野生に復刻プロジェクト。サンディエゴ動物園の北城祭、保護活動。残り数頭の奇跡。っていうのもありますね。あと、古代の王が愛した、神獣とシワ、ヒワ。動物園の起源になった古代の珍獣コレクション。これはエジプトのファラオが、神の進化として飼ったライオン。周王朝の霊園では、神獣のシロシカやキリンに似た伝説が諸説あり。あと、象徴として登場してますね。ギリシャ神話ではケルペルスやユニコーンなどの格好の生き物が展示されていたという伝説。本当にいろいろ調べると面白いことがたくさんありますよね。動物園が子どもたちに与える命を学ぶ教育的価値、レジャーから一歩踏み込んだメッセージ性のあるテーマ、動物園の動物の誕生や死を目の当たりにした子供たちの変化をね、見てもらえたらいいなと思います。あと、飼育員が語る一頭の動物に365日寄り添う責任。これは本当にすごく大変なことだと思います。やっぱり動物をね、飼っている人からすれば、やっぱり同じように365日寄り添うっていうのはすごく大変なことで、それでもやっぱり家族の一員としてできることですよね。ただ動物園の飼育員さんはまたさらに、その展示物って、まあ、展示物っていう言い方をしちゃいけないのかもしれないですけど、やっぱりね、その見てもらうために管理をする、健康管理だったりとか、すべてのことに管理して、元気な状態でみんなに見てもらう。動物にもストレスがない状態で見てもらえるっていうのがいいですよね。なんか本当にそういう努力とか、そういう獣医さんだったりとか、そういう人たちの努力があって、楽しく動物園が、こう、ね、遊びに行ける場所として素敵になってんのかな、癒しの場所になってると思うので、それをね、その裏側とかを分かった上で、また動物園とかに足を運んでもらえたら嬉しいなと思っています。動物園は人類の価値観の変化を表す場所となっています。古代の神秘から近代の科学、そして未来の保護活動まで、一つのテーマも歴史、文化、環境、教育を多様面に語れるのが魅力になっていると思います。本当にね、これを聞いて動物園に行かれた時には、ぜひ感想を聞かせていただけたら嬉しいなと思っています。以上、動物園についてお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2025年の11月1日から15日までの金運にいい日と悪い日、あと、注意したい日、あと開運アクションっていうのをちょっとお伝えしたいなと思っています。そしてこうあのドラゴンクリスタルチャネリングカードを1枚引きをお伝えします。それでは11月1日から15日までの金運の日、11月1日の土曜日、大安と一粒万倍日。この期間の開幕ゴールドで、これはですね、口座の開設だったりとか、お財布の新調をするのにおすすめになっています。11月の3日の月曜日、祝日ですね、虎の日。出ていったお金が戻る日とされている金運に吉日、買い物とか投資に向いている日になっています。11月4日の火曜日、一粒万倍日。小さな投資や、貯金だったりを開始するのに最適な日です。11月7日の金曜日、大安、安定した金運、大きな買い物や契約が向いています。11月9日の日曜日、土の日、弁財天さんの守護日、金運の、祈願だったりお財布を使い始めるといい日になっています。11月12日の水曜日、一粒万倍日と大安。この期間の、最高開運日になっています。宝くじを買ったりとか、副業開始、投資を始めるのにも向いてる日になっています。11月14日の金曜日、虎の日。出勤しても戻る日。旅行や大きな買い物にもいいとされています。で、金運に注意したい日。11月2日、仏滅。こちらは金銭契約やローンの契約は控えめに。11月の5日、水曜日、不正受日。これは新しい事業だったりとか、投資をスタートするのはちょっとやめた方がいいかなっていう日になってます。11月8日、関口。午前中はやめた方がいいみたいですね。で、午後に行動する方がまだいいと思います。大きな出費は午後以降にした方がおすすめです。11月の10日の月曜日、受信日、財運が停滞する日になっているので、この日は、高額の投資だったりとか、ギャンブルとかはしない方がいいと思います。11月の13日の木曜日、仏滅、不正受日。この日はやめた方がいいですね。金銭的な貸し借りだったりとか、契約は避けた方、避けたりとか要注意な日になっています。11月15日が仏滅、お金に関する新しい試みは控えるといいと思います。金運に対する対策。吉日には攻めてもいいと思います。ただ、一粒万倍日、虎の日、土の日、貯金、投資、お財布を購入、宝くじ購入、未来の資産作りにつながる行動はいいと思います。で、あまり良くない日には、守りだって不正受理だったり、仏滅っていう日は、契約更新をしない、新しい契約をしないとか、大きな出費を控えるとか、家計の見直し、整理整頓がおすすめです。あと、お財布のメンテナンスだったりとか、レシートの整理、古いお守りの交換で運気アップ。あと、 黄色やゴールドを取り入れる。お財布に金色のチャームをつける。ゴールドの小物を持つと金運を呼びやすくなります。あと神社参拝もいいですね。土の日には、弁財天さんとかそういう金運系の、ところにお参りに行くのがおすすめです。虎の日には毘沙門天、金運アップのご利益があると言われています。特にですね、11月の最強の日が11月1日、一粒万倍日と大安。11月12日も一粒万倍日と大安。注意したい日が11月13日、不正受日と仏滅。11月10日の受死日。この日は本当に避けた方がいい日になっています。本当にね、吉日は積極的に行動して、吉日は守りと整理に、特化するといいと思います。この、期間の金運をよく引き寄せることができるというふうに言われています。本当に毎回言いますが、一粒万倍日は、この日は喧嘩、怪我、借金、本当にしないようにしてください。本当に膨れ上がってしまうので。逆に、借金の返済だったりとか、いいことをするとか、お参りに行くっていうのは全然おすすめなので、ぜひやってくださいね。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャレニングカードより1枚引きをお伝えします。ですね、今回はですね、39番エメラルドのカードになっています。これはグリーン色の綺麗なカードになっています。エメラルド、受け取ること。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを促しています。あなたは竜に囚われています。そして人にも愛されています。ただあなたは少し受け取ることが苦手なようです。あなたの劣等感や自信のなさはあなたに与えられているたくさんのギフトを道端に捨てさせてしまいます。もっと受け取りましょう。与えられているものにフォーカスしましょう。人から褒められたら拒否したり遠慮することではなく、堂々とありがとうと感謝しましょう。お金も豊かさも目の前にたくさん流れています。少し、自慢になるぐらいになって、豊かさを、流れを自分に引き込みましょう。あなたの意識次第であなたはもっと幸せにも豊かにもなれるのです。エメラルドの竜はあなたに受け取ることを信じて幸せで豊かになってほしいと願っています。キーワード。はい。自然、豊かさ、無価値、感情、最高の状況。私はすべてのギフトを受け取ります。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組はさっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。どうすこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイバーガー系リバース。
神様作りっぱなしになりませんか。やないのさ、たとくそでも
ミュージックゼロチャンネルパワープレイバーガー系リバース。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。動物園について歴史とルーツをお伝えしたんですけど、皆さんはこれを聞いてちょっと動物園に行きたい気持ちに なっていただけましたか？もしこれを聞いて動物園に行かれる方がいたら、ぜひコメントなどで教えてくださいね。ちょっと楽しみに待ってます。で、そして私事ではありますが、ワンセブンライブで生ライブしております。だいたい、まあ今3時から4時ぐらいの間で、毎日配信をしているので、よかったら、ネットラジオとは別に、楽しみがあると思うので、遊びに来て応援してもらえると嬉しいなと思っています。そして、インスタグラムの方では、私自身が AI アートを今やっておりまして、こちらのイラストを載せたりとかですね、いろいろ活動をしているので、よかったら活動も見ていただけたら嬉しいなと思っています。そして、TikTok の方ではですね、言霊を載せたりとか、そのイラストを使って言霊を載せたりとかしてたりするので、よかったら見ていただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、あとワンセブンライブで実はそうだ、ストアがオープンしましてですね、何のストアだって話ですよね。実は、オリジナルグッズの販売許可がおりまして、それをいくつか販売することができています。なので、よかったら興味がある方は、ネットラジオの遊びに来ていただいて、そこから購入していただけたら嬉しいなと思っています。これからちょっといろいろ展開をしていきたいなと思っているので、皆さん、報告を楽しみにしていただけたらなと思っています。トタノンで検索していただけると出るかと思うので、ぜひぜひ遊びに来て登録していただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。